大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。今日もリモートでのご出演です。まっちゃる、
こんにちは。お酒入ってないの？まだ
入ってないよ先生こそ入ってないでしょうね。
まあそうだよね、危ないんだけどちょっとね笑えないような状態になってきちゃって。
なんで？
いやだって東京の感染
怒ってるからね。
感染366人で
全国的にも広がってますよね。
小玉先生が言ってるようになってきてるじゃん、うん、
いやその通りになった、うん、全国で981人だけど、うん、4月の11日で600何十人かだったと思うんだよ。史上最多が、うん、それもうはるかに超えちゃってるから、うん、で市中感染っていうか一番怖いのが陽性率が高いじゃない、
うん、
なんか検査をうんとしてるみたいな言い訳してるけど、うん、204の世界の国と地域の中で159位だからね、
うん、
あ何をもって積極検査なのかよくわからない。で検査してったら陽性率はだんだん減るはずなんで、うん、陽性者は増えてもね、なかなか大阪なんかでは 8% だし、
うん、
で東京も 7% ぐらいのままずっと続いてるので
相当高い陽性率ってことですよね、
うん、そうですよ。経路、はい、しかも経路の不明がこう昨日366の時は 1.5 倍ぐらいか、
うん、前から分かんないでしょこんだけ増えたら。
そうそう半分以上だから、うん、もう市中感染なんじゃないの実態としては、
うん、
どんどんどんどんあの感染が広がっちゃうみたいなね、
うん、
でニューヨークっていうかアメリカのを見てるとニューヨークで4ヶ月で200万人になって、
うん、
その後6週間で同じくらいにあの200万人増えてんだよ、
うん、
あの見てるとこうグラフを見てると、うん、なんか指数関数的に急激に伸びるじゃん、
うん、
あのカーブ想定するとすごい数が増えちゃうんじゃないかってちょっとなんか心配になっちゃうんだよね。
これ以上ってことで。
あ、そうそうそう。で、どうやって止まるんだろう。一方で、あの、交差免疫って言われて、
うん、
過去、あの、いわゆる公衆型のコロナの、うん、まあ、SARS とか MERS とかいろいろ感染してる経歴があるから、
うん、
そんなに重症化しないっていう説もあるんだけど、
うん、
それでもやっぱり1000人以上死んじゃってるから、
うん、
亡くなっちゃってるからね、もうそれ以上また行くと大変なことになると。で僕はね、うん、今日野党の話出てましたけど、
うん、聞いててくれたんだ。
いやもちろんもちろんあの安倍首相のね首相同棲ってあるじゃないですか、
うん、
青木さんはあの新聞記者なんでよくわかる。
あ、どうも青木です。あ、ちゃんと僕が今日出てるってこともお気づきだったんです
よ。もちろんもちろん、ね、まあ、通信社だったからそういうのしょっちゅう出すと思うんですけど、うん、
はい、
ここのとこ見てると安倍さんがもうほとんど引きこもりに近いよ、
うん、
ステイホームずっと、
うん、
客も来ない。昨日23日だから一日中あの来客なし、ただ自宅にいるだけ、うん、でその一昨日はなんかステーキハウスで、
あそこのステーキ先生のツイッターで見たけどさ
6万円
で美味しそうだったね写真
そう、うん、で10人でさ王貞治さんとかいろんな人を集めてさ、うん、あとパーティーしてるだけで3密そのものですけど、
その前の日はだってフランス料理だったでしょ。
そうそうそうそう、うん、有名なあの、
うん、あそこだし、なんか
ただだけどあれでしょう、だって今日あたりとか昨日今日がステイホームっていうかあのその閉じこ巣ごもり状態なのは本当はだってこれどうもなんか報道によるとあの別荘に行こうとしてたんでしょ。
ああ、そうなんだ。
あ、でもゴルフも最近行ってないよ。
それ行かないでしょ、普通は。こういう状況
で。いや、だって、記者会見っていうのは、1ヶ月、
そうですね、数日前で。6月18日以降やってないですからね、
うん。そうそう、1ヶ月ぶりにちょっとやったかどうかですよね。だから、全く国民の命を守るっていう気概も、あれはもしかしたら、政府そのものがもうなくなっちゃったんじゃないかなっていうふうに思うんだわ。
うん、
いや今までは何やかんや言いながら失敗だらけだけどやってたじゃないですか、
うん、
クルーズ船もなんか情報発信してはデタラメになってすごいことになって急激まで来ることになっちゃったし、アベノマスクもなんかなんとかやろうとしたけど全部なんか間抜けな形の結果になってるわけで、
うん、
GoTo トラベルもそうなわけじゃないですか。愚策をずっと続けて、まあ一斉休校もそうでしたけど、全部失敗してるんだけど、
うん、
今回は失敗しないんだよ。何もしないから。こんだけすごい勢いで 感染が伸びてるのに、要するに PCR の検査が世界159位なのに、うん、愚策を繰り返す記録もなくなってるっていうのが、うん、僕ね、ちょっと異常な感じ、
うん、なんか今万歳して、あのニッチもサッチも動きようがなくなっちゃってるような気がするんですけど、これ どういうことなんですかね。
いや、だからオリンピックやりたいとか言ってるだけで、今日オリンピックのはずだったんでしょ。だけど多分それ難しいんじゃないかってみんな思ってるわけじゃないですか、うん、7割か8割が。で、結局専門家会議を解散したけど、専門家会議分科会って言って、まあこう個人名挙げて申し訳ないけど、尾身さん、だから感染研の所長の脇田さん、だから川崎市の、あの、地方衛生研究所、まあ、健康安全研究所って言ってますけど、そこの所長の岡部さん、この3人が中心で、ほとんど検査しないでいい路線ずっと続けてきたわけですよ。で、メディアもすごい甘いと思うのは、こういうの平気で、ちょっと特定の新聞上げるのまずいけど、朝日新聞の科学部なんか、こういうのの、もう失敗組のインタビューばっかりだよ。信じがたいよ。僕ら財政学だから、あの、補正予算がどういうふうに出てるかを見ると、尾身さんのとこの国立、あの、地域医療機能推進機構ってあるじゃないですか。もともとの、あの、年金関係の病院ね。こう、補正予算で64億もらってんですよ。
へ
ぇ、うん、脇田さんの国立感染研究所も補正予算で30億もらってんですよ。岡部さんのところの川崎健康安全研究所は250億のビルぶっ立てて、多分厚労省からお金が多分入ってると思うんですよ、うん、
じゃあやっぱり発言ってさ、専門家の発言って言うけど、やっぱり忖度したみたいなところが多々あったってこと。
いや、そうだと僕は、いや、もちろん不正じゃないよ、
うん、
厚労省から金出てるそういうところの役所の人を、うん、そのいわゆる専門家委員の中心にしたらさ、厚労省の言いたい放題、
うん、
あれはやりたい放題になっちゃうのは当たり前じゃないですか、うん、で厚労省は何言ってるかって、 PCR 検査はさ、
うん、
偽陽性や偽陰性が起きるから検査しない、うん、バカじゃないか、
うん、
そんなさ 100% 全部検査が、あの、完璧な検査機なんか一つもないよ。癌、うん、の検査だってなんだってみんなそうだよ、うん。
今もその対応変わってるんじゃないですか、厚生労働省。
変わった。今もそのままの姿勢ですよ。
うん、
いや、前は、あの、体温がね、37.5 度で4日とかいろんな厳しい条件をつけて、じゃあ、あの、なんだっけ、帰国者、あの、接触者相談センター行かなきゃいけないとかさ、
うん、
特定な条件やって意図的に、あの、減らしてたけど、今もそういう意味では、あの、発熱があるとかいろいろ言いながら、とにかく積極的には検査しない姿勢ですよ。うん、おまけに文科省はサボタージュでしょ、
うん、
研究機関に膨大な数の PCR 検査あるのに、全く動いてないわけでしょ。だから159位なんですよ、
うん。
いや、悪いけど、その別に差別的に言うつもりじゃないんだけど、カメルーンとかさ、それからウガンダとかさ、なんかあとトーゴとか、そういう、なんていうの、あまり先進国って言われないような国々の間の中で競い合ってるわけですよ。で、これでさ、積極検査なんてよく恥ずかしくなく言えるなと僕は思うんですよ。
金子さんね、うん、僕金子さんに逆に聞きたいんですけど、金子さんだから、うん、その大学の、まあ、小玉さんなんかも友達だし、結構まあ、学歴的に言うと、官僚の人の知り合いって結構いるでしょ？
あ、もうでも大体退職した
けど。退職したけど、ただ、うん、僕ずっと不思議なのはね、これだけ一強政権の下でみんなその命じられてもいないのに勝手に忖度でも公文書破棄したり捨てちゃったりとか、なんかこう、偽装、統計データまで偽装しちゃったような官僚の人たち、
うん、
まあその東大法学部あたり出た優秀な官僚たちは、なぜ今動かないんですか？これだけその機能しない
無能化してるんですか？いや、そんなね、
うん、
あの、国のね、なんか、なんていうか、国士のような気分で、
うん、
国のために何かやるっていうね、官僚の人はそんな多くないですよ。
うん、
僕の友達いましたよ。
うん、
BSE の時、処分されてね。
うん、
あの、全部、事務次官処分しちゃってさ、前頭検査やった竹本俊彦っつのいるんだけど、うん、審議官で、結局事務次官になり損ねて飛ばされて、で、民主党政権の時復活しましたけど、やっぱり、今まあ大学の先生やってるけど、そういう、なんか自分の首かけて、あの、正しいことをやろうとするっていう、そういう人いないっす、今。
だから、結局7年間の今のこの、あの、一強でもう睨み聞かせて、なんかこう、物言えば唇寒いような政権が続いちゃって、 かすかにいたそういう心あるというか骨のある官僚すらもういなくなっちゃって、ほぼ機能停止しちゃってるってことですか今。
いやその通りだと思いますよ、うん、古賀茂明さんとかいろいろいるじゃないですか、みんな全部打ち死にみたいな状態でやってるわけですよ、うん、で僕は思うんですけど、うん、いわゆる学者とか研究者とかいう人もちゃんと政権に対して盾ついたり、それから多くの人にとってちょっと耳障りが悪くても口当たりのいいことばかり言わない人っていうのがだんだんいなくなってるんですよ、うんうん、僕今もそうなんですけど、まあ、60兆円の強制公的資金の強制注入とか小泉構造改革の時もバン盾つきましたけど、今だって消費税減税 5%、 これはむしろデフレ不況をひどくするじゃないかってこう言ってるじゃないですか、うん、多分現実はそうなんですけど、そういうのって分かりにくくて口当たりが悪いじゃないですか、うん、でもデフレの時に消費税 5% 下げたらさ、物価が猛烈に下がってくれば事業者は大変なの分かるじゃない。だったらもうきちんと現いわゆる税率そのままにして、まあ、事実上免税か減税にした方が苦しい事業者に対してね、
困ってる人により手厚いサポートを今の税率税収の中でやっていくっていうことですね。
そうそうそう、消費税の取った分を、とにかく例えば1億円ぐらい売り上げがあった中小企業はさ5000万円になっちゃったと、うん、じゃあ 10% の税金かけられたら500万円払わなきゃいけないと、消費者から取ったけどね、うん、だけど今見たらもうとても消費税なんか払えませんと言ったら、500万円のうち例えば300万円減免してあげましょうってやれば300万円の補助金と同じになるわけですよ。そうやってやらないと、こんなにコロナの状態、僕がちょっと憂えてるのは、すごい勢いでこう指数関数的に増えていっちゃった時に、事業者が本当にバタバタいきそうな気がしてるの、
うん、
あるいは雇い止めみたいな、今なんとか雇用調整助成金で持ってるような人が吐き出されてくると思うの、うん、だから本当に弱い人に対して集中的にお金をどう回していくのかっていうことを現実に即して喋る人がいないといけないと思うのよ、うん、今僕の前に、あ、お金多少良くなればいいや、 5% になってくれて、ね、株価が、あ、じゃない、物価が下がってくれば俺楽じゃないか。でも周り巡ってね、企業がどんどん潰れてダメになって不況になっちゃったらダメじゃないっていうふうにちょっと考えれば分かるようなこと考えなくなって、目先で動く。僕これはね、良くないなと思って、うん、でなぜかっていうと、うん、安倍さんも何も動かないじゃないですか、うん、で僕ちょっともう時間的あれなんだけど、うん、日本の未来を考える会とかいう、うん、なんかわけのわかんない自民党の若手、うん、あれか日本の尊厳と国益を守る会、
うん、
青山茂春みたいな、うん、ああいう人がやってる、なんか安倍チルドレ、
うん、
みたいな112人が消費税 5%、0% でもいいよって言って、で、玉木さん、国民民主党の玉木さんがやっぱり1年間 5% でやった方がいいよ。まあ、令和の山本さんもそうだけど、そういう、じゃあ、1年後に 5% を戻したら、10% に戻したら大不況じゃないか。じゃあ 5% 上げてデフレになったらどうなるのって。まあ、普通に考えなきゃいけないことをもっとみんなで議論しなきゃいけないんだけど、例えば私のような人間みたいに疑問をね、当然起こるような疑問を喋る人がいないのよ、
うん、
だからどんどんどんどんスルーされて、甘い口当たりのいいものやってどんどんどんどんダメになってくるっていうのはこの国にあるようなんじゃないか、
うん、
そういう意味で言えば官僚、さっき青木さんは官僚の中でもしっかり人がいなくなってるっていう話をしたけど、うん、それはもう僕らの商売でも同じようなことが起きてるんじゃないかなっていう、やっぱりきちんと現実を見てしっかりしたことをやっていこうっていうふうにやらないといけないと僕は思ってますけどね。
わ、
うん、
かりました。先生、
はい、
よう憂えてるみたいですけど、ちょっとふくらされましたね。
そう、やっぱりね、養豚場で生きてるね。養豚場ではダメですよね。
ありがとうございました。大竹紳士交友録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。